Thank you so much for having us.
私たちを迎え入れてくださってありがとうございます。
I have really enjoyed my trip to Japan, to Kobe.
日本のこの神戸に来たことをすごく楽しんでいます。
Enjoying many new experiences and learning about the people here.
新しい経験を楽しみ、またここで出会う人々とのことも嬉しく思っています。
Your folks have been really hospitable and we have really been made to feel very welcome.
すごく皆さんがもてなしの心を持って私たちに接してくれて、本当にすごく温かく迎え入れたなというふうに感じています。
And it's also a joy for me to be able to, to see the church, that is here and how God is at work in your church. And so I go back to Malaysia with good reports.
ここでこの教会の中で神様がどのくらい働かれているのかを見ることができて嬉しいし、またマレーシアに戻った時に素晴らしい報告ができるって思っています。
So thank you so much for your friendship.
そして皆さんの友情を本当にありがとうございます。
We are going home tomorrow.
明日お家に帰ります。
Amen. I want to share with you some principles on how to experience the power of God in our daily lives.
私たちの生活の中でどのように神様の力を体験していくかって経験していくかということを今日話したいと思います。
How many of you have read about the story of the prodigal son?
放蕩息子の話をどのくらいの方が知っておられますか?
We often read about the younger son, but we forget that there is another, there's another son in the family, the older brother.
息子の方2人いるんですけど、いつも次男の方、弟の方ばかりにフォーカスして、時々お兄さんのことを忘れてしまいます。
One day, the older brother was coming back from the fields after working very hard, in the field.
ある日、お兄さんは畑ですごく農場かなでいっぱいたくさん働いてお家に帰ってきました。
And he was, as he was approaching the house, he heard dancing. He heard a lot of music and people dancing and people celebrating. And he was asking the servant, "What's happening?"
お兄さんが家に近づくにつれて、その家の中で持たれているパーティー の, その音とか音楽とかダンスの音とか賑やかな音を聞いて、 そこで使えている人に何が起こっているんですかって聞きました。
And the servant told him, "Oh, your brother has come back, and your father has killed the fat calf, and we are celebrating."
そしてその使えている人、召使いの人は、あなたの弟さんが帰ってこられたんです。だからお父さんは太った子牛を切って、殺して、ほふって、そしてパーティーをしてるんですって。
And so the older brother, he was very angry. He came to the father and said, I've worked for you for so many years and you have not even given me a goat to celebrate with my friends. Now your son who have wasted all the money,with prostitutes and all that come back, you kill the best calf for him. You know, he was very angry.
お兄さんの方はすごく怒ってて、私はあなたに何年も長い間仕えてきて一生懸命働いてきたのに、私のためには何も格子をほふってくれるようなことしてくれなかった。なのに弟はお金全部使い果たしてもひどいことして戻ってきて、それで一番いい上等の格子をほふって、そんなことなんてありえないっていうふうに怒ったんです。
And the father said, "Son, everything that I have is yours. It all belongs to you as well, you know." And the father was trying to explain to him that he already have everything, but he didn't enjoy what he has.
お父さんはその息子、お兄さんに向かって、息子よ、私が持っているものはすべてあなたのものですって説明したんです。でもその息子は自分が持っているものをそれを楽しむことができてなかったんです。
Many Christians are like the older brother. We have got, God has given us many things, but we have not enjoyed the things that God has given us.
多くのクリスチャンはこのお兄さんのような時があるんです。神様は私たちにすごくたくさんのことを与えてくれているのに、それを私たちが楽しむことができないでいるんです。
And so today I want to share with you how we can have.We can walk in the power of God because God has given us His power to use in our daily lives.
そして今日は神様が私たちに与えてくださっている力をどのように毎日使うかということを話したいと思います。
In Mark chapter 5, verse 25
to 34. マルコの福音書の5章のところで、
verse
25 to 34. 25節から34節。
It talks about a woman who has been bleeding for a long time, for 12 years.
そこには12年間長血を患っている女性の話が出てきます。
And she spent all her money to go after doctors, and but her condition got worse.
彼女はお医者さんにすべてのお金を費やして自分が癒されることを願ってたんですけども、でも自分の体の状態は悪くなる一方だったんです。
And she has been hearing about how Jesus has been healing, and so one day she decided that she heard Jesus passing by, and she decided that no matter how weak she was, she need to get to Jesus.
そして彼女はイエス様がどのように癒されているかっていうその噂を聞いていたので、イエス様が通りを通られるときに自分がどれだけ弱くてものイエス様のところに行かないとっていうふうに思ったんです。
And although there were so many people around about Jesus, she pressed through all the crowd, and touched Jesus' garment.
そしてイエス様の周りにはすごい群衆でいっぱいだったんですけれども、なんとかそこを通り抜けてイエス様の着ておられたガウンに触れたんです。
So the first principle I want to share, and the power of God comes out of Jesus and touched her, and she was healed.
そしてその着物に触った時にイエス様の中から神様の力が流れて、そして彼女は癒されたんです。
The first principle I want to share with you is God's work begin in our lives when our own efforts end.
そしてここで皆さんに話したい第一の原則っていうのは、私たちの人間の努力がなくなった時に神様の働きが始まるっていうことです。
When we realize that we do not have the power to change things.
私たちが何も変えることができないっていうことに気づいたときに。
Sometimes maybe we have a habit that we have a habit and we try to change ourselves, but we find that we can't change it.
あるときはある何かの習慣が自分の中にあって、それを変えたいって思うけどもそれを変えることができない。
And that is when the power of God will start to come, when we realize that we have no power to change ourselves.
そして自分にはそれを変えることができない、その力がないということに気づいたときに、神様の力が働き始めるんです。
We read about how Moses tried to save his own people, but he failed.
モーセの話の中でのどれだけ自分が人々を救おうとしたかっていうことを書かれてるんですけども、モーセはそれに失敗しました。
And when he realized that he couldn't change anything, that's the time when God came to him and said, I want to use you, because now you don't depend on your own efforts, you depend entirely on me.
その時に神様がモーセにはもう自分に力がない、変えることの力がないって気づいたので、その時に神様がモーセを通して使われたんです。
How many of you are having a difficulty in your life and you say, oh, I cannot change things? That's the time when God can come and show his power to you.
皆さんの中にどれくらい自分の中で本当に何も変えることができないなっていうことを感じていらっしゃる方いるでしょうか。その時にこそ神様が来られて、そして神様が物事を変えてくださるんです。
My wife had a problem with rheumatoid arthritis.
私の奥さんは、妻はリウマチの問題を持っています。
And all her joints begin to be swollen and very painful.
彼女のその関節が全部膨れ腫れ上がって、そしてとても痛みを持つんです。
For us, when we sit down, we can just sit down like that without any problems.
私たちはもう普通に何も問題なく座ることができます。
But for her, she has to slowly sit down because you can't have sudden movement to the joints.
でも彼女にとってはゆっくりゆっくり座らないといけないんです。じゃないと関節にすごいショックを与えてしまうから。
She went to see doctors and doctors were telling her, oh, maybe the aircon in your room is too cold, and you know, and many explanation, but we couldn't find out what is the problem.
で、お医者さんに行った時でも、もうエアコンの調子、エアコンが効きすぎてるから、それで冷たくなって痛くなるんじゃないかっていうふうに言われたんだけど、でもその本当の問題っていうのは分からなかったんです。
And finally, we found a doctor that explained to us the condition and saying that her body immune system is attacking her, is attacking herself, attacking her own body.
そしていろんなところお医者さん行ったんですけど、そのお医者さんが最後に私たちにこの体の中にあるイミューンシステム、免疫力が彼女の体を攻撃してるんですっていうふうに説明してくれました。
And so she, with her, she can't even turn the doorknob because it caused too much pain. So every day she has to be on painkiller.
の彼女にとってはそのドアを開けることすらできないんです。痛みがひどいので、なので毎日痛み止めを飲まないといけないんです。
And at that time, our children were still young, so every time we come back from work.Our children will run to us and wanting to hug us. But when my children start running towards her, she has to stop them because any hugging them and all that is very painful to her.
で、その当時、まだ子供たちは小さかったんです。で、学校から帰ってくる時にもうブワーって駆け寄ってきてハグしようとするんですね。でも彼女はそれを止めないといけないんです。なぜならハグされる時にすごくもう体が痛むからなんです。
The doctor said there's no real cure for it, and so we do not have any solution.
その時お医者さんは癒す方法がないんですって言われてたので、もう何も解決がないままだったんです。
But both my wife and I, we are engineers. So for engineers, there must be a formula to solve any problem.
そして私も妻も二人ともエンジニアなので何か問題があったらそれに対する解決法というのは絶対あるはずなんです。
So this problem, we can think of a formula to solve it.
この問題に対してはこういう解決策があるというふうに考えることができる。
But we can't solve it, and so we came to the end of our own efforts.
でもこの病気に関してはその解決策を見つけることができなくて人間の努力がもう終わりだっていうふうに思ったんです。
One day in church, my wife told the Lord, Lord, if you want me to be paralyzed or you want me to be in this condition, I surrender my body to you. I give myself to you.
ある日教会に行った時に彼女は祈ってたんですね。自分の体がもう動かなくなってもどうなっても本当に私の体を神様あなたに委ねますっていうふうに
I accept your will for my life.
あなたの御心を私の中に受け入れますって
And she heard God spoke to her when she said that the Lord spoke to her saying that because you are willing to give yourself to me you are healed.
その時に彼女は神様の声を聞いたんです。あなたがもう差し出したいっていうふうに思っているんだから、私があなたを癒すって。
And that was more than 12 years ago, and from then until now, she has no more pain.
そしてそれはもう12年以上の前のことなんですけれども、その時から今に至るまで全然痛みがない状態です。
So I want to share with you that one of the most powerful principles of experiencing the power of God is to surrender yourself to God's will.
そして本当に神様の力が働かれるのを経験するには本当の第一の一番大切な原則っていうのは自分の体、自分自身すべてを神様の御心に委ねるっていうことなんです。
Jesus taught us in the Lord's Prayer,Your will be done on earth as it is in heaven. Let your will be done.
イエス様は主の祈りの中で、あなたの御心がこの地でも行われますように、あなたの御心が行われるようにっていうふうに祈られました。
We must realize that God's will is the best for us because God actually loves us so much.
神様の御心が私たちにとって一番なんだっていうことを私たちが気づかないといけないんです。なぜなら神様が私たちを愛してくださってるから。
Many people they are afraid of accepting God's will in their lives because they are afraid that they will not have the best in life. But it is actually true on the contrary that when we accept Jesus, the Lord's will in our life, we get the best.
神様の御心を受け入れたら自分が楽しむことができないからっていうふうに恐れる人もいるんですけれども、でも神様の御心を受け入れた時、それが神様の一番いいことなんです。
How we come to know this church is because of our sister Ruth, who studied in Kobe University for 2 years.
で、この KBF の教会を私たちが知ったのはルースがいたからなんですけど、ルースは神戸大学で2年間学んでいました。
She was sharing a testimony with us how as long as God says, God tell her to do something, she will do it whether she like it or not, because that's God's will.
で、彼女は私たちに証をしてくれてたんですけども、自分が好む好まないにも関わらず、神様にしなさいと言われたことは私はしましたっていうふうに言ってました。
And because of that, the Lord has really shown her favor, in her work, and so she gets a lot of favor wherever she goes.
そしてそれゆえに彼女は仕事の中でも本当に神様から目をかけられて、行くところ行くところで神様からいっぱい好意を得ることができました。
And she shared the testimony, in the church the other day.
そしてまた別の日にそのことを彼女は私たちに証しをしてくれました。
The second principle I want to share with you is, that God answers every prayer that comes from the depths of our hearts.
2番目の原則は、神様は私たちの心の奥底からの祈りに必ず答えてくださるということです。
God wants to know what is in your heart.
神様は私たちの心の内に何があるのかを知りたいと思っています。
One of the reasons why I believe that David is a man after God's heart is that he shares what is within his heart, and that's why in the Psalms you hear a lot of his feelings.
そしてダビデが主の御心にかなったしもべであるっていうのは、詩編を読んでてもわかるんですけれども、彼が自分の心の内を全部神様に注ぎ出してたからなんです。
For example, in Psalms 130, he said, Out of the depths I cry to you, O Lord.
で、例えば詩編の130編の一節には、主よ、深い淵から私はあなたを呼び求めますっていうふうに書いてあります。
And in Psalms chapter 3 verse 4 it said, To the Lord I cry out aloud and he answers me from his holy hill.
そして詩編の3編の4節には、私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてくださると書いてあります。
God wants to know what is in your heart.
神様は私たちの心に何があるかっていうのを知りたいです。
God wants you to acknowledge your true feelings.
神様は私たちの本当の感情を知りたいって思ってます。
Many Asians, they like to keep their feelings inside them.
多くのアジア人っていうのは自分の感情を内側に留めていることが好きです。
But God wants to know what is in your heart.
でも神様は心の中にあるものを知りたいと思っています。
Our minds, we often we can pray very beautiful prayers.
私たちの頭ではよく素晴らしい、綺麗な、美しい祈りをすることができます。
But God doesn't want beautiful prayers.
でも神様は美しい祈りを聞きたいわけじゃないんです。
God wants prayers that comes from your heart, what you feel.
神様は私たちの心の中にある祈りを聞きたいって思ってるんです。
God wants you to be honest with Him.
神様に本当に正直になってほしいと思ってる。
If you are lonely, you must tell God, God, I am lonely. Be honest with God.
もし寂しいと思ってるんだったら、神様は私寂しいですって本当の正直な心を言わないといけないんです。
If you are frightened, tell God that you are frightened.
もし恐れてるんだったら、神様に恐れてるっていうことを言ってください。
If you need love, tell God, God, I need love.
もし愛が必要だったら、神様に愛が必要ですって言ってください。
You must not, many of us we are very concerned with, with what people think about us, but we must be concerned with what, to be honest with God with our feelings.
よく私たちは周りの人にどう思われるかなということを気にするんですけど、本当に気にしなきゃいけないのは、私たちが神様にどういうふうに思っているかということなんです。
There is a story in Mark chapter 10 about this blind man called Bartimaeus.
のバテシェバっていうマルコの十章に出てくる人の話があるんですけど、
And this blind man, he can't see, but he could hear Jesus passing by because so many people were following Jesus.
でもこの盲目の人は彼はイエス様のことを見えなかったけれども、その群衆の声でイエス様が通られているということを分かりました。
And he didn't care what other people were thinking about him, but because he cried out, Jesus, son of David, have mercy on me.
でも彼は周りの人がどう思われるかも全く気にしないで、主よ、ダビデの声を私を憐れんでくださいって、もういっぱい力いっぱい叫んだんです。
Those nearby call him to tell him to shut up, don't make so much noise, keep quiet. But he was honest with God, he was desperate, he needed healing for himself, so he cried out to God, Jesus, son of David, have mercy on me.
でも周りにいた人たちはその男の人をもう静かに黙っていなさいというふうに言ったんです。でも彼は本当にもう自分に対し自分の癒しを欲しかったので、ダビデの声、私を憐れんでくださいって叫び続けました。
And so Jesus heard that cry.
イエス様はその叫びを聞かれました。
And Jesus stopped and turned to him and asked him, "What do you want me to do for you?"
そしてイエス様は立ち止まれて彼に向き直って、私に何をしてほしいのかって聞かれたんです。
And he said, "Please heal me, heal my blindness." And Jesus touched him and He was healed of his blindness.
すると彼は私の目を癒してくださいって言ったので、イエス様は彼に触って、すると彼は癒されて目が見えるようになったんです。
I want to stop here for a while and I want to pray a prayer.
ここでちょっと止まって話を止めて、ちょっと祈りたいと思います。
I want us to be honest with God with our feelings.
私たちの心の感情に本当に正直になりたいと思います。
I want you to tell God what you are feeling right now. Maybe you have a need for healing. Maybe you have a need to ask God to heal you of your habit. Maybe you are lonely. Maybe you are frightened. I just want you to tell God, be honest with God.
もしかしたら癒しを必要としているかもしれません。もしかしたら寂しいと思っているかもしれません。でもその必要を本当に正直に今神様に伝えてください。
Let's just spend one minute to just, I want you to pray to God and ask, tell God your real feelings.
1分間の時間を持ちたいと思うので、本当に自分が感じていることを神様に祈ってください。
Hallelujah. Father, we pray, O God, that you will just cause the Lord.Every heart, O Lord, to share, Lord, their true feelings with you, Lord, that they may know that you hear their cry, you know the depths of their heart. Hallelujah. Father, you know every feeling in our hearts.
天のお父さん、あなたは私たちの心のすべてのことをご存知です。
You even know the number of hairs on our head.
私たちの頭の髪の毛が何本あるかぐらいも知っています。
Nothing escapes you. You know everything.
何もあなたから逃げされるものはありません。あなたはすべてご存知です。
You know what we are feeling.
あなたは私たちが何を思っているか感じているかを知っておられます。
Whether we are feeling lonely or whether we are feeling fearful.
寂しいのか恐れているのか、
you know every need that is in our hearts.
私たちの心の必要すべてご存知です。
So this morning we want to come to you like, like blind Bartimaeus.
だから今日のこの朝の盲目のバテミアのようにあなたの前に来ます。
We cry out to you and say, Jesus, have mercy on me.
あなたに向かってイエス様、私を憐れんでくださいって叫びます。
Please touch me.
私に触れてください。
And heal me.
そして私を癒してください。
In Jesus' name.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
So the first principle we need to understand is that we need to surrender to God our problems.
なので、あと第一番目の原則っていうのは、私たちの問題すべてもう全部神様に委ねるっていうことです。
Because we have no power to do anything on our own.
なぜなら私たち自身では何もする力がないからです。
Secondly, we must, be honest with God with the true feelings of our heart.
2番目はまず私たちの心にあることの正直に神様に伝えることです。
The third principle I want to share with you is we must know that we have authority in the name of Jesus.
私たちはイエス様の御名の中に権威があるということを気がつかないといけないんです。
In Matthew chapter 28 verse 18 to 19, the Bible says that Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
マタイの福音書の28章18節から19節。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の御名によってバプテスマを授け。
Do you realize that we all are spiritual policemen? Spiritual policemen.
私たちは霊的な警察官だってあることを気づいていますか？
We are. God has given us power over the power of the enemy.
神様は敵の力に打ち勝つだけの力を私たちに与えてくださっています。
If in your country there is no policeman, everything will be chaotic.
もしこの国の中で警察官がいなかったら全てがカオスの状態になります。混沌。
When I walk around Kobe, I see many policemen, some of them at the roadside, and you know, and different ones, they keep order in the country.
のこの通り歩いている時でもよく警官を見るんですけれども、警察官の人たちがすべて順序よく正しく行くようになんとか頑張っています。
Imagine if there is no spiritual policeman, what will happen to the country?
もしこの国に霊的な警察官がゼロ、誰もいなかったとしたら、この国がどういうふうになるでしょう。
The devil will be free to do everything.
悪魔はもう何でもしたい放題です。
If the devil wants to release the spirit of suicide, he can do it very easily.
もし悪魔が自殺の霊を解き放ちたいと思ったらそれをすぐにすることができます。
Where are all the spiritual policemen? Where is the policeman?
そこにはどこに霊的な警察官がいるでしょうか。
It's you and I.
それは皆さんと私たちです。
Because God has given us authority to do His will, to do what God wants to be done here.
なぜなら神様の御心を成し遂げる権威っていうのを私たちに一人一人に授けられているからです。
God has established the church here not just to bless one another. Of course, we need to bless one another, but God, this church is also must be a blessing to the nation.
神様はこの教会を立て上げられた時にお互いの祝福のためだけじゃなかったんです。もちろんお互いの祝福のために立てられたのもあるんですけども、この教会がこの国の祝福になる必要があるんです。
Jesus said, every time you go to a house, what must you do?
イエス様はどこの家に行ってもまず私たちがしなければいけないのはこれですって、何をしなければいけなかったですか？
In Luke chapter 10, Jesus said, each time you enter a house, you must say peace to the house.
ルカの福音書の10章にはどの家を訪れた時でもそこに平安あれっていうふうに祈りなさいって書かれてあります。
That means God honors our blessing. God honors when we bless somebody. God bless the person. God honors it. That means answers that blessing.
神様は私たちがその人のためのその家のための祝福を祈る時に、神様がその祈りに応えて神様が祝福を与えてくださるんです。
So when we yesterday we went to Osaka, we went up the Osaka Tower.
で昨日は大阪まで行ったので大阪のタワー、大阪タワー通天閣に行きました。スカイビルに行きました。
we see a very good view of the city.
そこからはすごくもう街の風景がきれいに見えたんです。
So we bless the city.
なのでそこで街のために祝福のために祈りました。
We pray that the Japanese people will come to know the love of God.
日本人の人がイエス様の愛を知るようになるように祈りました。
So when we go to homes, we have the power to bless the homes.
なので誰かの家を訪ねると訪れるとき、そこの家を祝福するだけの力を私たちが持ってるんです。
Last night, Mr. Imamura san was very hospitable, invited us for dinner, and so at the end of the dinner, we also blessed the household.
昨日の夜は今村家に招待されて、そしてすごくもてなしを受けました。そして全部終わった後に、その家の祝福のために祈ったんです。
Brothers and sisters, we are ambassadors of God.
皆さん、私たちは神様の大使なんです。
Ambassadors? Okay. And, I remember some of our pastors when they visited this ambassador who was in Argentina, our Malaysian ambassador in Argentina. Malaysian ambassador in Argentina.
マレーシアの大使がアルゼンチンにいたんです。
So when our people visited the ambassador in his house,
そこの国の人々がその大使のところに訪れたとき、
and they drink coffee,
一緒にコーヒー飲んで、
underneath the coffee cup or the plate is written property of the government of Malaysia.
そのカップの 下側、そこの方にはマレーシア大使のもの、所有物ですっていうふうになんかプリントしてあるんです。
So when we are ambassador for God,
なので私たちがもし神様の大使であるんだったら、
God provides us with the tool to do His work.
神様は神様の御心をなすための道具を与えてくださいます。
And the most powerful tool is the name of the Lord Jesus Christ.
そして一番力強いその道具っていうのはイエス様の名前なんです。
The Bible says, "In my name will they cast out devils?"
の聖書では私の名前によって悪魔を退けるって書いてあります。
And they will tread upon serpents and scorpions. That means that they can step upon the devil and they will not be hurt.
私の皆によってマムシやサソリを踏み砕くっても書いてあるんですけど、それはそれによっての被害を受けないっていうことです。
So God asks us to heal the sick.
神様は私たちに病気を癒しなさいって言っています。
If He asks us to heal the sick, did He give us the power to heal the sick?
私たちが癒しのために祈ると、神様が癒しのための力を送ってくれます。
There is power.
そこには力があるんです。
The power in the name of the Lord Jesus Christ.
主イエスキリストの皆に力があるんです。
Two years ago, my mother had a stroke. You know what's a stroke?
Stroke. 脳梗塞。2年前に私のお母さんは脳梗塞を起こしました。
And one half of her body can't move.
で彼女の体の半分が動かなくなりました。
And one half of her mouth, her lips can't move, so she can't talk. And she can't talk.
で彼女の口の半分も動かない状態なので、喋ることができないんです。
And she was semi-conscious, not don't really know what is happening outside.
半分意識が朦朧としているので何が起こっているかもわからない状態。
So our whole family, we thought that she is old, she was old, and we thought that she was going to pass away.
で彼女は年も取っていたので、多分お母さん死んでしまうんだなっていうふうに家族全員思っていました。
So when I arrived to see her, I couldn't communicate with her because she was already not conscious.
で私がその家にたどり着いた時も彼女とうまく話せなかったんです。なぜなら彼女が本当に半分意識がない状態だったから。
And so I asked God, God what should I do?
神様に神様どうしましょうっていうふうに祈りました。
And so I pray in the name of the Lord Jesus Christ.
そこでイエス・キリストの名によって祈りました。
I say spirit of death I bind your power.
死の霊よ、私はあなたの力を縛りますって。
I command the spirit of death to leave my mother.
私の母からその死の霊を出て行きなさいって、イエス・キリストの名によって命じました。
And then they sent her to hospital.
そして彼女を病院に連れてって、
The next day she was completely well.
次の日彼女はもう調子が良くなってたんです。
She had no effects even of the paralysis. She can move her arms.
半分体動かない状態だったにもかかわらず手を動かすことができたんです。
And she knew that it was the Lord Jesus Christ who healed her.
そして彼女は自分を癒してくれたのはイエス様だっていうことを気づいたんです。
She keeps saying, "We must thank Jesus. We must thank Jesus."
もうイエス様にもう感謝しないと感謝しないとっていうことを言い続けていました。
And, Apparently what happened was when I prayed in the name of the Lord Jesus Christ.
明らかに私がイエス様の名前で祈った時。
Before I prayed, she saw dark figures, dark people coming to her.
で、私が祈る前っていうのは、暗い人が近づいてくるのが見えてたそうです。
And so when I prayed in the name of the Lord Jesus Christ, these dark figures went away.
そして私がイエス様の名前で祈った時にその暗い影っていう人物みたいなのがどっかに行ってしまったそうです。
And she was completely healed.
そして彼女は完全に癒されました。
Just few months ago,
ちょっと何ヶ月か前なんですけど、
One of my church members they took me to the city to eat pork rice
Pork rice. Pork rice. 豚のご飯豚飯みたいなものを一緒に食べに行こうって教会のメンバーに言われました。
They say, Pastor, there's a shop in the city that serves very good pork.
街の中にね、牧師さん、すごく美味しい豚を出してくれるところがあるのって教えてくれました。
They say, the skin is very crispy.
の皮がすごくカリカリしてるの。
And the meat is very juicy.
でも肉はすごく柔らかくてジューシーなんだよ。
And so they took me to the city to have lunch.
そして私を町に連れて行って一緒に食事ランチしました。
It was very delicious.
とっても美味しかったんです。
At the end of the lunch, there was a huge storm.
の昼食が終わった後にすごい大きな嵐があったんです。
In Malaysia, there's only two seasons.
マレーシアでは2つの季節しかありません。
It's a lot of rain and very hot.
いっぱいのたくさんの大雨とすごく暑い。
It can be very hot in the morning. It can be very raining in the afternoon.
朝はすごく雨が降る、違う、すごく暑い感じなのに午後には雨がボシャーって降る。
And after lunch, it was pouring, raining very heavily.
で、昼食の終わった後はもう本当にすごい大雨だったんです。
And then I remember that I parked my car in the church office.
そして自分が自分の車を教会のところに止めていることを思い出しました。
And in Malaysia, because it's so hot, I wind down the window for the cool air to come in.
マレーシアはあまりにも暑いのでドア、車のドア全部下ろして風通りを良くしてたんですね。
And I was thinking, oh no, my car is going to be flooded with water, you know, by the time I reach home, reach the church office.
わーと思ったんです。教会に着く頃にはもう車の中びしょびしょだなって。
And so I said, God, what should I do?
神様どうしようって言いました。
Then I remember the Lord reminded me, you have authority in the name of the Lord Jesus Christ.
そしてその時に主イエスキリストの名に権威があるっていうことを思い出しました。
And so I look up to the sky.
なので空見上げて。
I say in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
私は父と子と聖霊の御名において。
I say you can reign everywhere, anywhere.
このどこにでも雨降らせてください。
But you cannot rain where my car is.
でも私のこの駐車しているところには絶対降らせないでください。
So on our way back in my church member's car.
で教会の友達のその車で
I keep looking outside, but it keeps raining all the time.
車で戻っている途中ずっと空を見上げてたんですけどずっと雨は降り続いてるんです。
And we were very near to the church, and it's still raining.
で教会の近くについても近づいてもそこでも雨降ってる。
And my faith goes down.
私の信仰がどんどん沈んでって。
But when we enter the church compound,
でも教会の中に入った時に、
Oh, there's no rain.
わあ、雨降ってない。
I ran up to my office and get my car key.
で自分の事務所に戻って車のキー取り出して、
And went down and wind up the window.
でそこに到着して車のところに行って窓も上げて、
And the rain
窓を上げた途端に雨がブワーって降り出したんです。
God answers prayer, amen.
神様は祈りに応えてくださいます。
And brothers and sisters, when we see God has placed us a spiritual governance in this nation. God has placed us a spiritual governance, a spiritual policeman.
神様は私たちを本当に霊的な警官として私たちをここに置いてくださっています。
When we see something happening in the society,
私たちがこの社会の中で起こっている何かを見たときに、
we don't have to complain in our hearts about things are not right.
もうこのことは正しくないというふうに不平不満を言うんじゃないんです。
We have authority to change things.
私たちは物事を変えるだけの権威を持っています。
When we use the name of the Lord Jesus Christ,
主イエスキリストの御名の力を使うとき、
diseases will have to obey us.
病気は私たちに従わないといけません。
Even nature will have to obey us.
自然も私たちに従わないといけません。
You remember Jesus speaking to the storm?
イエス様が嵐に向かって話されたことを覚えていますか?
So I'm not so crazy.
だから私は別に変じゃないんです。
Jesus also did that.
イエス様もそうされました。
Yeah? And Jesus also spoke to the tree.
そしてイエス様は木にも話しました。
There is authority in the name of Jesus.
イエス様の御名には権威があります。
So if there is a sickness or difficulty in your family, I encourage you to use the name of the Lord Jesus Christ in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit.
もし皆さんの中に病気とか、なんか困難なものが問題があるんだったら、本当にイエス様の御名を使うこと、父と子と聖霊との御名によって祈ることを皆さんにお勧めします。
What time do I have?
3時まで?
Okay. The fourth principle I want to share with you.
4番目の原則は
We must believe and act before we see the evidence.
私たちはその印を見る前にまず信じて動かないといけないんです。
Our society is built a lot on scientific facts.
私たちのこの社会っていうのはいろんな科学の実証に基づいて建てられています。
We only believe when we see it happen.
私たちは何か物事が起こっていることを見ることによって信じます。
But if you do that, you will never experience what the Bible principles are exactly the opposite
でもそれをし続けると目に見えるから信じるということをし続けるとその聖書で起こっていることは絶対に理解することはできません。聖書はその反対のことをやっています。
The Bible says if you want to see the results you must believe first.
聖書では結果を見たいんだったらまず最初に信じないといけませんって言ってます。
And in Mark chapter 11 verse 23 to 24
マルコの福音書の11章23から24節、誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。 だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。
It says when you ask in prayer you must believe that you have received, then only it will be yours。
この中では本当に祈るとき、祈って求めるものはもう自分のものであるっていうことを信じなさい、まず信じないといけない、信じたらその通りになりますっていうふうに書いてあります。
In Mark chapter 16 verse 17 to 18、
マルコの福音書の16章17から18節には、
And、can you read that?
はい、信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。
The Bible says that the signs, all those results will follow those who believe.
聖書ではその印とか結果っていうのは信じた人についてくるっていうふうに書いてあります。
It didn't say it will follow those who join a church.
それはあの教会に参加する人についてくるっては書いてないんです。
Of course, it's important to join the church.
もちろん教会に参加することは大切なことです。
But the Bible says that these signs will follow those who believe.
でも聖書では信じる者にそのような印が伴うって書いてあります。
So if you believe, the results will follow you.
なので私たちが信じるとその結果がついてくるんです。
So like the woman who touched Jesus' garment,
のイエス様の着物に触れたあの女性のように、
she believed.
彼女は信じました。
And then she acted. She went to touch Jesus' garment.
信じて行動に移してイエス様の着物に触れました。
And so it's important for us when we believe to act on our faith.
なので私たちにとって大切なことは信じて、そして信仰によって行動すること。
There's a general in the Old Testament called Naaman.
ネマンっていうあの人が旧約聖書の中に出てきます。
And the prophet told him, "You want to be healed of your leprosy, you must go to the Jordan River and dip yourself seven times."
その時にあのなんだ、ナーマン将軍なんですけど、自分の体が癒されるにはヨルダン川に7回自分を 身を清めなさいって言われました。
But he was, the general was very angry.
将軍はとても怒りました。
That river is so dirty.
あの川はとても汚い。
Why don't the prophet just say be healed like that, you know, just wave his hands and I'll be healed.
なんで預言者の人が私に癒されなさいって言って、それで癒されるのにそれをしてくれないの、
so、he did not want to go.
だからそこに行きたくなかったんです。
But his servant girl told him, why don't you just obey?
でもそのナーマン将軍の召使いはただもうただ従ったらどうですかっていうふうにアドバイスしました。
And finally he did go to the river Jordan.
そして彼はやっとそのヨルダン川に行って、
and he dipped himself seven times and he was healed of his leprosy.
7回自分の身を沈めて、それで自分の病気が癒されました。
And if you read the Bible, every miracle is accompanied by people who are willing to believe and act on their faith.
聖書を読んでいると、癒される人とか奇跡を見る人っていうのは、そのことを信じて信仰によって行動した人にそれが現れていることがわかると思います。
Even Jesus, when he went back to his hometown in Nazareth, because the people did not believe, he can't do anything.
イエス様でも自分の生まれ育ったナザレの町に戻った時、周りの人が信じなかったので、そこでイエス様がなされることができなかったんです。
There is a veryFamous lawyer in my church.
私の教会にはとても有名な弁護士がいます。
And, although he is not yet, belong to the church, he believed.
彼はただ教会に属しているだけじゃなくて、彼は信じているんです。
Every Sunday he comes to hear the message and his faith was built up.
彼は毎週日曜日メッセージ聞きに来るんですけど、毎週毎週彼の信仰がどんどん立て上げられていってるんです。
So, he believed that Jesus can heal.
彼はイエス様が癒すことができるということを信じています。
And he acted on his faith many times.
そしてその信仰に基づいて自分も行動してるんです。
One time he came to me and said, Pastor, I've got my thumb is broken. Can you pray for my thumb?
である時彼は私のところに来て、私の親指が broken 折れたので私のために祈ってくださいって。
And I prayed for the thumb.
の親指のために祈りました。
And next week he came back and he was very happy. The thumb is healed.
次の週彼は戻ってきて本当に嬉しそうにやってきたんですね。私の親指癒されました。
It was not my faith.
これは
It was his faith.
私の祈ったものの、信仰ではなくて彼の信仰だったんです。
Because he believed.
なぜなら彼が信じたからです。
One day he took the hand of one man and came to me.
で、ある時彼は他の人の手を取って私のところに一緒に来ました。
Say, Pastor, you must pray for this man.
牧師さん、この人、この男性のために祈らないといけないですよ。
He said, this man has a daughter who has been having asthma since she was born.
彼の娘は生まれた時からずっと喘息を持ってるんです。
And so I don't have a lot of faith.
私自身にはそんないっぱいの信仰はなかったんです。
But This lawyer, he has faith.
でもこの弁護士の人がの信仰を持っていました。
And so I prayed for this man who was a contractor, building contractor.
なので私はこの男性建築士の人のために祈りました。
But the daughter was not there. The daughter was somewhere else.
その娘さんは一緒にいなかった。どっか違うところにいました。
So I told the contractor, If he believed, the daughter will be healed.
なのでその彼に向かってあなたが信じるなら 彼女は癒されますって言いました。
And a few months later, the contractor came to the church.
何ヶ月か後にその男性の人がまた教会に来ました。
He came to report to us that ever since we prayed for the daughter was completely healed of asthma.
私たちが祈ったその時からずっと彼女の自分の娘のその喘息は癒されていますっていうことを報告してくれました。
And these two men does not belong to a church.
でもこの弁護士とその男性の人は私たちの教会に属している人ではないんです。
But they believe.
でも彼らは信じたんです。
They believe in the word of God.
神様の御言葉を信じました。
And God answers their prayer.
そして神様はその祈りに応えられました。
The fifth principle I want to share with you.
5番目の原則は
is that your faith will work through love and through compassion.
私たちの信仰というのは私たちの愛と憐れみを通して働かれるということです。
Brothers and sisters, if you are doing something for God,
もし私たちが神様のために何かをしているんだったら、
your ministry will be most effective if you do out of a love for the people.
私たちが本当に人々のためのに対する愛を持ってそのミニストリーをするとそれがとても効果的なものになります。
Before I go and preach, I always ask God, God, fill me with love for the people that I'm speaking to.
私が出て行ってメッセージするとき、その前に私は必ず今祈るんです。神様、私をその人々に対する愛で私を満たしてくださいって。
Maybe we may not be very skillful or very good with doing many things, but if we do it out of a love for the people, it will be effective.
もしかしたら別に自分は技術もないし、そんないっぱいやることもできないと思ってるかもしれないけれども、その人に対する愛を持ってそのことをするときに、それが本当によく働くようになります。
So if God asks you to do something,
なのでもし神様が私たちに何かしなさいって言われたら、
and you do not know how to do it.
でも私たちがそのやり方を知らないとき、
Obey God anyway.
とにかく神様に従ってください。
But ask God to fill you with love.
でも神様に自分を愛で満たしてくださいって祈ってください。
And your ministry will be effective.
そしたらそのミニストリーはとても効果的なものになります。
Because the Bible says love never fails.
なぜなら聖書には愛は決して廃れないって書いてあるからです。
There is this, this young Indian man.
若いインド人の人がいます。
And, I read about his story.
彼のことを本で読みました。
And,he went to work in this mental, mental institution for, for children.
の精神病、子どもの精神病棟で働いていたそうです。
Many of them have difficulty, caring for themselves, looking after themselves.
自分自身の面倒を見れないような子どもたちがそこにいるんです。
Some of the children, they bang their head against the wall and hurt themselves also.
ある子供は自分の頭を壁にガンガンぶつけて自分傷つけるような子もいるんです。
And it's many serious cases.
でもいろんな深刻な子供たちがあります。
And this young man was telling God, God, what can I do? I can't do anything with them.
で、その若い男性の人は、神様、私は何をすればいいですか？彼らのために何もすることができませんって祈ったんです。
God says, you just love them.
でも神様は彼らを愛しなさいって言いました。
So every day when he goes to work,
なので彼は毎日仕事に行くとき、
he just put the children on his lap and he just, and all he said was, Jesus loves you, Jesus loves you.
子供を膝の上に乗せて彼が言ったことはただ、イエス様があなたを愛してるよっていうことを言い続けたんです。
And the people in the institution begin to realize, hey, the children that have been withThis man, they seem to do better.
そしてその一緒に働いていた人たち、そこで働いていた人たちは、この男性の人にいる周りにいる子供たちはなんか良くなっているように思うぞって思ったんです。
And soon when, when the, his friends have got problems with sickness or, or they need prayer, they ask him to pray.
そしてその友達自分その男性の友達が何か病気持ったりとか問題があったりとすると彼のところに来て祈ってくれってくる。
And they discover that he has a gift to heal.
そして彼がの癒しの賜物を持ってるっていうことが分かったんです。
Soon his ministry began to grow and now he is a traveling evangelist, all around the world.
彼のミニストリーがどんどん広がっていって彼は今いろんな国を回って伝道してるんです。
Some of you may have heard of his name. He's called Mahesh Chavda. But from just a ministry to just love the children, the Lord began to grow his ministry and give him the gift of healing.
彼の名前皆さんも聞いてる聞いたことあるかもしれません。私聞き取れなかったのでごめんなさい。でも彼はただ子供を愛すことから始まって、それがどんどんどんどん広がって大きなミニストリーへと発展したんです。
So he said, what he said was only love can make a miracle.
で彼が言ってることは、とにたった愛だけが奇跡を起こすことができるっていうこと。
So brothers and sisters, if you have to minister to somebody,
なので私たちが本当に誰かにミニストリーするとき、
You need to pray for the person.
まずその人のために祈らないといけません。
Ask God to fill you with love for that person.
そしてその人のための愛をで満たしてくださいって神様に祈ってください。
You will find that your prayer is very powerful.
そして自分の祈りがとても力強いものだっていうことを気づくと思います。
In my church in Malaysia,
私のマレーシアの教会は、
We have a ministry to the Myanmar people from Burma.
ミャンマ
ー。Yeah.
ミャンマーから来てる人たちにミニストリーもしています。
And, at the end of the service to the Myanmar people,
のミャンマーの人たちが集まってるその礼拝がの最後に、
One man, he came to, for prayer.
ある男性が私のところに祈ってくださいって来ました。
I look at him immediately. I knew what was the problem.
彼を見た途端に何が問題かっていうのが分かりました。
At the side of his neck was a huge goiter, big growth.
の彼のこの首の横に大きな出来物じゃない出来物があったんです。
And he said, Pastor, please pray for me.
牧師さん、私のために祈ってください。
I look at him.My faith is zoom, go down.
私は彼を見たときに私の信仰はすごく下がっていったんです。
I have no faith.
私は信仰がないんです。
Because it looks so serious.
本当に深刻な問題だと思ったから。
So I pray a simple prayer.
だから、もう本当に簡単な祈りをします。
I said, God, please heal him.
神様、この人を癒してください。
But what I remember was, God puts in my heart such a compassion and such a love for this, for him.
でもその時に思い出したのは、神様はこの人に対する愛と憐れみを与えてくださってるって。
So although my prayer was very simple, I felt a real compassion, God's compassion in my heart for him. I said, Lord, please heal him.
本当に私の祈った祈りはとても単純、簡単なものだったけれども、本当にこの人に対しての憐れみ、神様の憐れみがあるっていうことを感じました。
Many days later, he was asking the people, he was looking for me.
で何日か経って彼が私のことを探していたんです。
Because he wanted to tell me the good news.
なぜならいい知らせを私に知らせたいと思ってたから。
He said after the prayer, when he went to sleep, and in the morning he woke up.
でその祈りが終わった後彼はお家に帰って眠って朝起きました。
That whole goiter had shrunk and it was gone.
彼のこの大きな出来物がなくなってたんです。
It was not my faith.
これは私の信仰ではありません。
It was the compassion of God.
それは神様の憐れみによるんです。
So when we pray,
私たちが祈るとき、
whatever we pray, whether we pray for Japan,
日本のために祈るでも何でも、
ask God to fill our hearts with love.
私たちの心を愛で満たしてくださいって祈ってください。
And with compassion for people.
そして人に対する憐れみで満たしてくださいって。
Because love never fails.
なぜなら愛は絶対決して廃れるものではないから。
Finally, I want to share with you the sixth principle, the last one.
で最後に6番目の原則を言いたいと思います。
If you want to experience the power of God,
もし神様の力を経験したいと思うんだったら、
we must take the risk for God.
まず神様のために危険を私たちが犯さないといけません。
We must move out of our comfort zone.
自分がもう心地よいと思うゾーンから離れないといけません。
In my church, our church is very involved in missions, in reaching out to other nations.
私の教会はそのリーチアウトとかミニストリーにとても多く貢献しています。
So many, many of the members in our church, they wereThey will go for mission trip to Cambodia or to Myanmar or to China or to India.
なので多くのその教会のメンバーたちがカンボジアとかミャンマーとか中国とかいろんなところに行ってるんです。
When they are in those places, they are out of their comfort zone.
でそこの地に行くときにはそこは自分たち の安心できるような地域ではありません。
They don't have nice toilets.
の綺麗なトイレもないし。
They don't have their computers.
コンピューターもないし。
They can't speak the language.
言葉も通じない。
And it's in such a situation that they really depend on God.
そのような状況にいるときに本当に神様に頼る。
They will pray very hard.
もうすごく熱心に祈る。
And say, God help me.
神様助けてください。
And God answers their prayer.
そしたら神様はその祈りに応えてくださるんです。
Because they are no longer dependent upon their own security, their own what is secure for them in Malaysia.
なぜなら神様その人たちはマレーシアで安心として頼っていたものに頼れなくなっているからです。
They have to be dependent on God.
神様に頼らないといけない状況。
So if we want to experience the power of God in our daily lives,
なので私たちも毎日の生活の中で神様の力を経験したいんだったら。
We must continue to depend on God totally.
もう完全に神様に頼るっていうことをしていかないといけないんです。
I have two children.
私には二人の子供がいます。
My daughter is 22 years old.
私の娘は22歳。
Last year was the first time she went overseas for studies.
彼女は去年初めて海外での学びをしました。
Before that, every time she has a problem, she will come to the parents.
前は彼女が何か問題があった時には両親のところに来てました。
And we will help her solve the problems.
そして私たち両親がその問題を解決するのを手伝っていました。
But now that she is alone in Australia,
でも彼女は今オーストラリアで一人でいます。
She has to depend on God completely.
完全に神様に頼らないといけないんです。
And God showed her so many, so many answers to her prayer.
そして神様は彼女の祈りにいっぱい答えてくださったんです。
In fact, the other day, I was talking to her and she wanted to buy a notebook, an exercise book, to write down all her experiences of what God did for her.
で実際彼女とある日一緒に話してたんですけども、ノートを買って神様がしてくださったことを全部書き出していきたいっていうふうに彼女は思ってる。
So maybe God is challenging you also.
なので神様は私たち一人一人に対しても何かチャレンジを与えているかもしれません。
Not to depend on your own security.
自分の安全と思っているものに信頼するのではなくて、
But to depend on God.
神様に頼ることを。
Amen.Amen.
ですね。
Praise God. Let me pray for you.
皆さんのために祈らせてください。
God wants to show Himself real in your life.
神様は私たちに、神様自身を私たちに示したいと思っておられます。
And Lord, I pray for each one here.
主よ、私はこの一人一人にのために祈ります。
You are the same yesterday, today, and forever.
あなたは昨日も今日もまたずっと永遠に変わらない同じ方です。
You perform miracles in the past, and you will perform miracles today.
あなたは過去に奇跡も起こされました。そして今日も起こされます。
Lord, there are people here who needs you.
あなたを必要としている人がここにいます。
They need to experience your power.
あなたの力を経験することを必要としています。
And so this morning, Lord, we reach out to you.
なので今日あなたに手を伸ばします。
We want to experience you.
あなたを経験したいです。
And we want to surrender our lives to you.
そして私たちの人生、命をあなたに委ねたいです。
Because we know thatYour will is the best for our lives.
なぜならあなたの御心が私たちの人生にとって一番だっていうことを知ってるからです。
I want to pray a prayer of surrender.
捧げる祈りをしたいです。
And I want you to surrender your lives to God.
自分の人生をあなたに捧げるっていう祈りをしたいです。
If God is speaking, if the Holy Spirit is speaking to you,
もし神様の御霊があなたに皆さんに話してるんだったら、
Surrender your life to God.
どうぞあなたの皆さんの人生を神様に捧げてください。
And you will discover that He has a wonderful life for you.
そうすると神様が皆さんのために持っておられる素晴らしい人生の計画っていうのを分かるようになります。
So Lord, we pray for each one here.
なので神様、ここにいる一人一人のために祈ります。
That as we surrender our lives to you,
私たちがあなたに全てを捧げる時、
we will be able to walk in your love.
私たちはあなたの愛の中を歩くことができます。
we will be able to walk in your power.
あなたの力の中を歩くことができます。
Thank you for loving us.
私たちを愛してくださってありがとうございます。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
アメン。 Amen.